はい、2月3日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、お送りするのはリクエストチョメの助と
ジョニー・ギノンです。
怒られるよ。
リクエストマグソシロです。
いやいや、もうジョニーさん、なんかテレビも出てないんだからね今。
あ、
曲に宣伝
するらしいよな。
そうそうそう、
かっこいいよな。
テレビに出てないんで、うちのラジオに出るわけないです。ウリヒャーですよ本当に。さあ、ということでもう2月3日ですけどね、今年は、
はいはい、
本当だったら節分じゃないですか今日、豆まきの。
な、3日、
2月3日が節分。
そうなんですか。
そうそうそうそう、まあ、基本的にはね、うん、ただ今年だけは2月2日なんですよ。これが124年ぶり。
124年ぶり。
そう、4年に1回2月2日に、うん、要はこの、
久しぶりだ。
いや、お前すげえ感覚してんな。なんだ、500年ぐらい生きてる。
久しぶりだな、124年ぶりに2月2日が節分の日。
そうそうなんですよ。いや、久しぶりって感覚、もうめちゃくちゃ長いじゃないですか。124日じゃないですよ、124年ですよ。で、まあ、これがなんでかっていうと、うん、あの要は太陽が公転しながら、うん、地球が太陽の周りを固定しながら回ってると、うん、でこれが、まあ、要は 1年じゃないですか、うん、365日、
はいはいはい、
なんですけど365日と4時間だったかな、
うん、
4時間ぐらいかかるんですよ、うん、だ要は4時間ちょっと早くついてるのかな、うん、遅くついてるのかちょっとどっちかだったけど、これがあるんですね、うん、だこれのせいで要はちょっとずつ狂っていくじゃないですか、うん、でこれを合わせるために、うん、4年に1度、うん、要はウルード氏があると、はいはい、だから6時間ですね、6時間だから四六二十四、この1日をウルード氏で補ってると、
う
ん、そうでしてるんですよ、
うん、
っていうのがあるんですけど、うん、この要はこの6時間と何分何秒もあるんですよ、
うんうん、
この何分何秒を調整する1日が必要だというのが、なんかまあ要は今年124年に1回あるらしいんですよ。だから立春、うんの前の日に節分をするというなんか決まりがあるらしくて、
うん、
だから要はそれが124年に1回ずれるらしいんですよ、その立春っていうのが、
うんうん、
そう季節がね、
うん、
だからその今年は2月2日に要は節分をしますよみたいな、
うんうんうん、
なんかちょっとこのすごいね、こういう話、宇宙なんで好きなんですよ、
うんうん、
そうで、なんでかなと思ったらまさかのそこが絡んでるっていうね。
あ、
そうなんで
寝てたわ。
いや、寝てた、いい合図中打つな、お前。寝てる割には結構気持ちよく喋ってた。
寝言がちょっとすごかった。
そうそうそう、まあでもなんかそういうのがあるらしくて、
うん、
それとかなんかまあツイッターで見たけど、これはちょっと調べてないんですけど、
うん、
渡辺さんと、
うん、
なんか坂の上さ
ん
は豆まきをしなくていいみたいな、
う
ん、っていうなんか決まりがあるみたいな、
う
ん、っていうのをなんかツイッターかなんかで見て、ちょ気にはなってたけど、うんうん、そこまではちょっと調べきれんかったんですよ。わ、その時調べたらよかったな。
さっか、田村麻呂かな。
そう、田村、いやね、だからその辺関係してんのかなと思って、
うんうん、
要は鬼というこれが始まったのがさ、うん、もしかしたらその平安時代とかで魚上さんを倒すために始めたとかで、うんうん、要は魚上さんが投げたらおかしいとか、そういうことなのかな。ちょっと分かる方いたらツイッターもしくはメールの方で教えてほしいなと思うんですけど、なんかこういうのさ結構面白いなと思って、
うん、
なんかただたださ、あ、節分だ、豆まきしよう、うん、鬼をやってこうしようとかじゃなくて、なんでこれがあるかみたいなさ、
鬼は外福は内ね、
そう、福は内が何なのかみたいなのとかさ、調べたりすんの結構好きで、
はいはい、
そうそう、いいなって思うのと、あとなんかちょうどなんか節分についてたまたまいろいろ調べてたら、
うん、
なんかあ昔こういう絵本流行りましたよねみたいな、
うんうん、
でその内容見たら俺は全然知らない内容だったんだけど、
うん、
要は昔、
うん、
このおじいさんがいて、そのおじいさんが奥さんにも子供にも先立たれたと、
うん、
でまあ毎日のようにこのお墓参りはするけど、
うん、
おじいさんの家には誰も来ないみたいな、
うん、
でなんかそうやって毎日過ごして、すごい寂しい思いして過ごしてたおじいさんがいて、
うん、
したらある節分の日に、うん、まあ、ちょっと街中から声が聞こえてくると、この鬼は外、福は内って言って、
うんうんうん、
で、まあ、なんか、ああ、みんないい家庭だなみたいな、
うん、
家庭でそれぞれやって楽しそうだな、俺もこういうことやりたかったなと思ってたけど、一、
うん、
人だから寂しいから、
うん、
もう逆に唱えてみようと、
うん、
鬼は内、福は外って言ってみようって、うんうんうん、言ったら、その追われた鬼が全部その人の家に来たと。
うんうん、
でそこでいや、あなた優しいおじいさんだと、
うん、
僕らを入れてくれる優しい おじいさんだって言って、そこで宴会して、
うん、
で鬼たちがまた来年も来るねって言って、
うん、
帰っていったと、その日に、うん、でそこにその宝物とか置いていったみたいな、
うん、
そうで、あ、
みんなから奪った宝物最低なおじいやんね、そいつ
盗っ人やろって確かにね、
うん、
で、まあ、置いていって、
はいはい、
でおじいさんはまあそれで、まあ、ちょっと裕福な暮らしできるけど、
うん、
なんていうの、いや来年が鬼 来年また鬼が来た時にうちに入れてあげられるように、うん、ちょっとなんかお前の一言で嫌な感じ聞こえてくるけど、来年また鬼が来た時に入れてあげられるように、うん、この宝を使ってちょっとずつこのなんていうの家の中よくしようじゃないけど、また来年迎えるために使おうみたいなっていうお話があるっていう話見ていい話だなと思ったんだけど、よく考えたら確かにね
みんなから奪った金を自分の強奪した小屋市にすごいおじいがいたもんな。
なんか悪の組織のボスみたいになってるね、この
鬼物事武断。
あ、そうだね、鬼ですからね。
もうだ鬼滅の刃もあるから、はいはい、今年のじゃだ鬼はだからじゃ あれだ鬼滅効果だ。124年ぶりの、
でもそれもあるかもしれない、ね、だから鬼滅の刃が流行った理由があるかもしれないな、もしかしたら。
なるほどね。
でやっぱね、これいいのか悪いのか分かんないけど、どこの神社もさ、なんかやっぱ子供たちとかに来てほしい、うん、ソーシャル保ちながらなんかやってたんですよ、うん、今日の大喜利でもあるけど、ソーシャルディスタンス節分の特徴教えてくださいみたいな言ってますけど、リアルにちょっとやっぱソーシャルやってたらしくて、うん、こう柵があって鬼が向こうにいるけど、その柵から中には入んないでくださいみたいな、うんうん、だから子供たちが鬼に近づいて触れないように、うん、ここから入ったらダメですよみたいなやってるらしくて、うん、じゃあどんなことで超なんていうの楽しませるかみたいなので、うん、みんな来た子にどれがいいって言って、うん、この鬼滅の刃のキャラクターの、うん、このなんていうのちょっと上にさ、うん、お化けがつけるこの三角の部分にそのキャラクターがついてるみたいな、うんうん、いう状態でなんかねずこ、うん、私じゃねずこっつってみんなねずこを選んだりとか、うんうん、あのね、他のキャラとか炭治郎がいいみたいなのとかやってんだけど、うんうん、そこになんかその鬼側で有名なやつのお面みたいなのも貼ってあって、うん、いやお前も鬼やないかみたいな場面にはなってたけど、そうでもまあそれでこの集客してるみたいな、うん、そうっていうのもあって、やっぱ鬼滅効果まだまだすごいなという。
でもお前がよく、まあ、ここでもあのよくこのラジオでも漫画の話とかするさ、
はいはい、
でこんな漫画がいい、あんな漫画がいいって結構聞くさ、
はいはい、
でそんな中でも鬼滅の刃そんなに、うん、と思ってたのよ。でもこんなに売れたっていうことやっぱりこれは
あれまとまってないぞ
何かの仕業かもしれないない
や雑、何の仕業、鬼の仕業とかかともみきや何かの仕業
か、何かの仕業かもしれないな、
ね、いやでも僕もそんなに鬼滅すごいハマってたわけじゃない、僕の中では全然おすすめランキング低かったんですけど、
うんうんうん、
まさかここまで流行るとはっていう感じでしたからね、うんうん、そうそう、ということでですね、
はい、
まあその節分の話してたんですけど、ちょうどね、はい、今日話したかった内容がだ流行について、
うんうん、
ね、流行りについて、
柳流行じゃなくて、
柳流行さんじゃではなくて、うんうん、あの流行りの方ですね、
流行りの流行ね、
そうそう、についていけてるのかと、
うんうん、
ここ最近の、
はいはい、
ということで、今めちゃくちゃいろいろ流行ってるの分かる、この流行ってるものがあるんですけど、
うん、
クラブハウスってご存知です？
あれデージやってるな。
あ、もうさすがマングーさんのもちろん耳にも
入って、私の耳には入ってきますよ。
そうなんですね。そう、こちらがまあその知らない方もいるかもしれないんでね。
うん、
あの喋る SNS と言われてるもので、まあ要はツイッターとかだったら文字見ながら、うんうん、つぶやいて文字を見ながらみんな楽しむとか、うん、インスタだったら写真を上げて楽しむみたいな。ね、うん、でクラブハウスではこの喋る音声だけでのやり取りみたいな。でこの内容とか分かってます？
何もみんなが始めましたみたいなのをやってるから。
あ、そうなんだ。
なんじゃこりゃみたいな
ちなみに始めてます？マングーさん。
いやいや始めませんよ、ま、
始めないんですか、
うん、
でもやっぱこういうさ、このなんていうの、こういうのには実は乗っかった方がいいんだぞみたいな、
あ
っていう気持ちもあるじゃないですか。
そうですね、うん、
そうそうそうそう、だからちょっと遅めに始めるタイプじゃないですか、
うんうん、
安全を確かめてから。
そうそうそうそう
そう、だから TikTok とかもやっぱ面白かったし、
で結局 Facebook のなんか問題になってたさ、あれは。
あ、そうですよね、なんか流出したとかね、
さ、
そうそうそう、
そういうことがあるから
TikTok もさ、まあ、言われてたじゃないですか、そのちょっとこの個人情報抜かれてんじゃないかみたいな、そうそう、中国系にみたいな話とかもいろいろ、でもそこってメリットとデメリットあって、
うん、
それでも別にいいよって使う人もいるだろうし、うん、いやいや、そんなのは一切渡したくないみたいな、
うんうん、
ね、で別に悪用されたって人も別にいるわけでもなく、流出とかもあるわけで、
うんうん、
確かにその辺が怖いから始めないっていうのもあるじゃん、
うん、
で、まあ、でもまあだからちょっとクラブハウスについてちょっと調べてみようと。
おお、いいですね。
そうということで調べてみたんですけど、まあ、もちろんさっき言ったように音声だけでやり取りするんですけど、
うん、
これがまあ要はルームという場所が立ち上がってて、
うんうん、
今みたいにじゃあ、鬼滅の刃について喋ろうみたいな、
うん、
で僕はルームを立てて、マングーさんをじゃあここに一緒に喋ろうって言って、招待じゃないけどこのそのルームに来てくださいと、
うんうん、
って言ったら喋る許可を与えてるんですよ、マングーさんに、
うんうん、
だから僕とマングーさんは喋れるんですよ、ここについて、うんうん、この鬼滅の刃について、
お前が立てた、
はい、そのルームという場所に
で、
うん、でそしたらこの会話を聞けるんですよ、このフォロワーの人たちは。
あ、なるほど。
そうそう、聞いて、だからこの会話、
なるほど、
いやフォロー出てる出てるで、このフォロワーさんが、うん、あ、ちなみにこういうこともあるんですよ、発言したいですって言ったら、
うん、
部屋、そのルームを建てた部屋主の僕が喋ってもいいですよと許可する、うん、するとこの人も喋ることができるんですよ、うんうん、で ありがとうございましたって言ったらこの人また喋らなくする、うん、みたいな、ちょっとラジオに近いのかなっていう、ラジオのこのゲストをどんどん入れられるみたいな。
そうね。
でこれが録音できないとかあるらしいんですよ。アプリ使ったらできると思うんだけど俺的には、うんうん、でもまあ基本的にここにだからアーカイブが残りませんと、うん、生配信だけですっていうのがあるから、要は芸能人同士の会話を聞いてさ、うんうん、なんか聞いてみたいっていう気持ちもあるじゃないですか、うんうんうん、でその中で要は録音されてる言葉が残らないから、うん、まあ、ちょっとなんかちょっと過激な発言じゃないけど、うん、新曲出しますとかさ、うん、いち早く聞けるとかさ、うんうん、でみんなまだ知らない、でもこれ1週間後なんでみんな内緒にしててくださいね、今のフォロワーさんだけに言ってますよみたいな、うんうん、っていうこともできるみたいな、
はいはいはい、
まあ、ちょっといろんな使い方ができるんじゃないかということで、うん、でこちらがですね、まあ、さっき言ったようになぜこれが流行ってんのかとなった場合に、うん、正直何でもできるじゃないですか。こうやってこういうアプリって結構あったと思うんですよ、
うんうん、
なんかこの要は2人で喋ってて途中で入ってくるみたいな、うん、ツイキャスももちろんそうじゃないですか、コメントで入ってこれるし、うん、じゃあなぜこれが流行ったのかというと、うん、招待制、
うん、
しかもこれ1人が2人しか紹介できないんですよ、
うん、
そうだから要は僕が始めてます、
うん、
始めました、うん、で誘いたい招待できる枠が2つしかないんですよ、
うんうん、
要はじゃあマングーさんがやりたいって言って僕が誘います、うん、でもう一人じゃあ誰かがやりたいって言って誘ったら、うん、こっから僕はまた次の人に誘うことができない、うん、基本的に、うんうん、マングーさんはじゃあこれを招待してもらうためには、うん、誰かのその2つの枠のうちの1つをもらわないといけない、
うん、そうだね、うん、
これが多分この流行った、まあ、要はちょっと限定感
なるほど
に食いついた人が、意識高い系の人たちが食いついてるんですよこれに。
なるほどね。
そうそうそうっていうのがあって、なんとですね、うん、まあ、もちろんこれ怒るだろうなと思ったんですけど、うん、要はこの一枠売りますと、
うん、はいはいはい、
これがまあ要は1万2万で売られてるらしいです。
お、なるほど、
はい、やりたい人はだからこの1万2万で買ってやってる人もいるらしいんですよ。
そしたらじゃあ買って2万で売ればいいんか。
そう、2万で売ればいいんですけど、うん、またここがちょっとずるい人がいて、うん、いや携帯をじゃあ5台持ってると、
うん、
したら1枠を自分の枠を自分にまた招待する。
あ、はいはいはい、1枠作って、なるほど、
そしたら3つになる枠が、うんうん、でそのうちのまた枠を1つやったら4つになるみたいな感じで、うんうん、ちょっと増やして、うん、まあ、金稼ぎみたいなする人もいるみたいな。
なるほどね。
だからここのまたちょっと闇の部分が出てくるんですけど、
これってどうなのかな、それで稼げたらどうなのか、ダメなのか。
まあでも携帯で払ってるそうで、今これが iOS 版でしかないと、要は Apple、うん、Apple とこのなんていうの、 iPhone、
うん、
iPhone 関係でしかできないんですよ、うん、だ Android だとできないんですよまだ。
あ、なるほど。
そうだから今 Android 版を開発してるみたいなので、なんか
バチバチだな。じゃあやっぱ
そうバチバチです、Android、この辺は。でなんか Twitter に流れてたのは、ちょっとまあ要は友達を誘ってみたと、うん、クラブハウスお前やりたくないみたいな、うん、したら僕 Android だからできないってきたらしくて、うん、なんかこのよくよく文章見たら、うん、このこいつ機械じゃないのかなみたいな僕アンドロイドだからできないみたいな、なんか
そいつ自体が
そう、なんかちょっとねこの哀愁漂うような返信も来ましたみたいなさ、うん、ネタにもなってましたけど。さあということで、クラブハウス知ってたんですね。やっぱり
知ってますよ。やっぱり
そうそうそう、やっぱ結構始めてる人多いらしくて、
うん、
そうそうそう、僕も周りでこのやっぱクラブか、この何ですかね、バー界隈とかでやってる人もいますね、
うん、
そうそうそうそう。
あれはなん、じゃあでも2人しかできないんだったら そんなバーっては広がらないさ。
いやでもネズミ講じゃないですけど、うん、要は1人が1人を誘って
倍に倍に
倍倍ゲームなんで、もう今めちゃくちゃ増えてますね。僕もこれ見たのが本当に1週間ぐらい前のニュースぐらいから見出したんですよ、このクラブハウス流行ってますよ、うん、流行りますよみたいな、
うんうんうん、
で1回そのニュースで見たら、うん、そっからはもう毎日のようにニュースでやって、ツイッターで要はクラブハウスやりたいので誰か招待してくださいみたいな。
まあ、気になるから一応やってみたい、 やっときたいっていうの、この招待を受けるんだったら受けたいみたいな感じがあるかもしれないな。
そうとかあれもいるらしいです、あの要はインスタグラマーが流行ったりとか、うん、それこそツイッターも最初の頃始めた方がフォロワーが多い人が多いとか、
うん、
まあ、ちょっと商売の匂いじゃないですけど、
うんうんうん、
要はこれで何かできるんじゃないかみたいな、うんうん、要は曲配信生弾き語りをこれでしますと、
うん、
でそれにじゃあこの人有名な人が来てそれにセッションそこでしてるのを聞けるとかさ。
ジョニーさんはこれにいち早く、
ね、なるほど、だからちょっと早めに転身したんじゃない
に曲宣伝したんじゃない
上げてるね本当に、
上げ
ですね。いやっていうのもあるらしくて、まあ、ちょっと面白そうだなっていうのはあるんですけども。さあ柴弘さん来てくれてますね、
ありがとうございます。
なんか流行ってるみたいな、でもめんどくさいんだろクラブハウスっていうのも来てて、
うん、
まあなんかちょっと なんていうの、まあ、僕結構いい面をまあ基本的にまずは 見て、
うん、
でまあ悪い面もまあちょっと探しつつみたいな、うん、ただ悪い面だけをさリスクだけ見てたらさやっぱ始められないなっていうのはあるんですけど、うん、今なんかあるリスク的に言ったらなんかアカウント消せないみたいな問題みたいなのがあるらしくて、うん、あやっぱやってみたけど面白くないやアカウント消そうと思っても、うん、なんか消せないみたいなずっと残っちゃうみたい なんか怖いよね、うん、そうだからまあっていうのも まだ改良版なんで、
うんうん、
ここから良くなっていくんじゃないのかなっていうのはあるんですけどね。さあ他にはですね、まあ、ランリレーさんも来てくれてますね。
ありがとうございます、
鬼滅はアニメ2期目やるよねという第2期、そうまたやるんですよね。まあだって途中で終わってますからね。
あそうなの。
そう中途半端な場所で。
あそうなんだ。
そうそうそう。で要はアニメでやった場所の次が、うん、あの無限列車今よくあの映画でやってるじゃないですか、
うん、
そうあれが続きなんですよアニメの。
あそうなんだ。
だから多分あれの続きからまたやるんじゃないか、まあ、あれの続きから確かやってる感じかなという感じですね、
うん、
そうそう2期目もやるよねということで、さあ、まあ、今は呪術廻戦やろう
この呪術廻戦よ、
はい、
どうですかこれは。
これは面白いです
やっぱり、
はい、でこの開会期間みたいな歌も流行ってますからね。
あそうな
の。エヴァさんってもう流行ってます。だからリサさん第2のリサさんじゃないですけど
雪の部が発狂してそうだけどこれ。
いやもうこれ雪の部がもう雪の部の漫画じゃないのかなっていうぐらいで今ねこの雪の部ねいたらねもう引っ張りだこだと思うんですよねこんなの何でも何個でもできるじゃないですか。
雪の部すごいからないつな。
そうそうそうブリーチ時代からだからもうちょっとねあっちに特化してもよかったんじゃないのかなという。
マジ挽回してほしいわ早く
さあということでね、まあそうそう呪術廻戦もいいですね。でそれこそジャンププラスでやってた時刻楽が最終回迎えまして。
あそうなんですか。
はい、
まあ、これねお家帰って見たんですよこの漫画、
はいはいはい、うん
1巻から3巻がなくなってましたね。
わお
4巻から何巻はあったんですけど
誰かに貸してない。俺1巻から3巻ぐらいが一番面白いと思ってるからねあの漫画は。
あれまあ誰か
借りてたら持ってたらここで呼びかけるんじゃないよさあということでね、まあこうやって流行りがあるんでね、
うん、
なんていうのちょっとさ皆さんが思う、うん、今これ知ってますかっていう流行りをちょ、うん、教えてほしいなと思って、
はい、
要はクラブハウスもさ多分もっと前から知ってる人いたと思うのよ、うんめちゃくちゃ早くからやってる人もいた。
あこれずっと前から
いや一応2020年に開発されてるんですよ。
ほうほう
で、まあ、出てまだ半年も経ってない、
うんうんうん
まあ、2、3ヶ月、
はいはいはい、
の中で今日本に入ってきてどんどん流行りだして、まあ、要は海外とつながってる人もいるわけだよ。ローランドさんじゃないけどさガクトさんじゃないけど、うんうん、やっぱ海外の人から
紹介されて。コロナウイルスと一緒だな。
え
コロナウイルスと一緒だな。
お前発音すごいな。つながってる海外とつながってるコロナウイルスと一緒ですよ。
一緒だな。
そうまあ、しかも今会えないじゃないですか、はい、コロナで、う
んはいはい、
だから声聞けない、うん、文字だけ見ても寂しい、
うん、
って人が結構このこれいいんじゃないのという
声だとちょっと信憑性高まる。信憑性というかこの説得力上がるもんな。
そうそうそう、ね、
文字だけじゃなくて。
だからまあ逆にさそのモノマネ芸人の人たちもこれさチャンスだと思うし、
うんうん、
要は今まで文字だけだと伝わらないけどさ、
うん
まあ、画像載せたりとか、まあ、でも大変っていう中でこれでさモノマネで一世不備する人も出てくるだろうし、いろいろ使い道あるんじゃないのかなというい
い、ね、
そうクラブハウスでございました。さあ皆さんのねなんかこのありましたら教えてほしいなということなんですけど、
うん、
さあ柴博さんのマイブームが、うん、これが薬丸次元流かなこれもあの前回言ったあの、ね、鹿児島の多分ね、うん、あのなんていうの刀というか侍の型ですねこれは次元流みたいな。
知ってるな。調べてからやってるのからすごいよな。
これすごいよな本当になんていうの柴博さんだけさちょっと逆を言ってるというかさ昔に行くわけよ、うん、逆に流行りそうなんだけどみたいな。
してどんなブームだわ
ねえマイブームがすごい難しいですけど。さあということでさあ皆さんの流行りがありましたらツイキャスメールの方で募集しております。
はいメールアドレスオリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
例えばあなたの夢叶えるよラジオ FM な
アルコール消毒も設置したし仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌除菌脱臭機ターンドケイは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去。 店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込み1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233 またはネクシーズホームページまで。
はい、というわけで、2月3日水曜日17時21分を回っております。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
さあということでですね、今今日のテーマというか、
うん、
今流行ってるもの、
うんうん、
皆さん知ってますかというか、まあ、僕らが知ってるのかなという、うん、結構皆さんの方が知ってる場合が多いですからね。
そうね、
うん、流れてくるので知ったとかの方が多いんで、うんうん、知ってますかっていうのもありますけど、
お、
じゃああれはどうですか、
はい、
曲、
曲、
要はまあ夜遊びが、
うん、
去年流行って今でも流行ってるじゃないですか。要は紅白に初出場して。
俺分かりませんよ。俺は
あ、分かんないですか、
うん、
夜にかけるですよ。
夜にかける、
夜にかけるって言うと、え、知らないマグさん、ちょっと、これはちょっと今、もう遅れすぎちゃってるな。沈むように溶けてゆくように、みたいな。
あ、余計わからん
かった。恥ずかしい。
それね。はいはい。
そう、あるじゃないですか。
うんうん、
そう、これが、まあ、要は去年流行り出したものなんですよ。サブスクと言われるものですかね。
うんうん、
そう、流行ってて、これは、まあ、アニこれ、まあ、なんだったか、この小説に曲をつけるみたいな、うん、テーマでこの人たち確かやってたはずなんですよ。YOASOBIさん
は。はいはい。
で、まあ、それでこの小説読んだらもっとこの内容も分かりますよみたいなっていうのもやってて、まあ小説好きで俺は最初引っかかったんですよ。あ、夜遊びって面白いなみたいな。
俺と同じことやろうとしてる。
そう、もっと早くやったらよかったね。でもこの人たちもだからすごい声がいいんですよ、まず。で俺も声聞いていいなと思って見てみたら、要はなんて言うんですかね、今流行りの曲のあれが PV が絵なんですよ。絵でなんかちょっと難しいような絵というか、ちょっとノスタルジックな絵というか、
うん、
っていうのが流れてて、要は本人が歌ってるとこが見えないみたいな、
うんうん、
誰なんだこの人はみたいな、
うんうんうん、
そこからまずもっと興味が湧くじゃないですか、うん、でそれをまあずっと繰り返してて、
うん、
そしたら YouTube で YOASOBI っていうのはこういう人たちですよみたいな、今度顔出ししてみたいな、
うん、
もうそこまでもう半年以上経ってますよ、
うん、
でその時点でもうめちゃくちゃどんどん売れて、うんうん、もう僕らの周りでもカラオケで歌う人がちらほら出てる、
うん、
で顔出しして歌い出したらまたもっと火ついて、
うん、
普通の人たちまで歌い出すようになったと、
うんうん、
で今1年かけて出したのが去年の1月ぐらいだったのに、
うん、
この12月の紅白がテレビ初出場ぐらい、
うんうん、
でそこで歌って、あ、すごい本当に歌ってる、
うん、
でまたどんどん今も来てるんですよ、
うんうん、
そうで1位を取ってるみたいなのがあるんですけど、まあ、それに続けと言わんばかりの曲、
お、
あれこれ知ってます、あのアドさんの
はい、
うっせーわ、
あ、それはなんかわかるよ。それはツイッターかなんかで見て、
うん、
そのな、誰さんがあの上げてた曲って何ですか、うん、っていう、初めまして私こういうものですけど、
はいはい、
ちょっと拝見したんで、うん、あの曲気になって気になって仕方がないです、
うん、
あれって何ですか、うっせーわ、いや、ちゃんと教えれバカだれブロックみたいな、
あ、なるほどなるほどなるほど、ちゃんと教えたのにみたいな、いや確かにこれはなるほどね、タイトルを教えたのにうっせーわ、うっせーわ、うん、はお前うっせーわじゃねえよちゃんと教えろよ、うん、ちゃんと教えたのにブロックされましたみたいな、ね、うんうん、ちょっとネタじゃないけど
見ましたよそれは。
なるほどなるほど、
うん、
そうそうそう、それです、まさにそれです、
うんうんうん、
そう、そのうっせーわでこれ歌ってんのが高校生らしいんですよ。
へえ。
で、まあ、僕もあのヒャダインさんとか結構好きで、
うん、
このヒャダインさんがやってる番組とか結構見たりしてるんですけど、
うん、
ヒャダインさんも早いうちからおすすめの曲として出してたんですよ、
うん、
でこの今これ今から流行る人たちみたいなので、
うん、
高校生とかまあ若い子たちをフューチャーしたような、
うん、
まあ、番組だったんですけど、その中の一つでうっせーわがあって、
うん、
本人は出てないんですけど、
うん、
どういう人かっていったら高校生で今その高校に通ってると、
うん、
でも周りの人たちには自分がアドだっていうことは言ってないみたいな。
おー、いいですね、
かっこいいじゃないですか、
うん、
そうで、さらにその中でこのうっせーわって曲が、
うん、
要はちょっとこの大人の人たちのルールじゃないけど、
うん、
これをしなさい、あれをしなさいっていうのは、
うん、
うっせーわみたいな、
うんうんうん、
っていうような曲なんですよ。要はお酒をが空いたら継ぎなさいとか、
うんうん、
そう、なんかこういうのの歌詞があった後にうっせーわみたいなので、うん、ちょっとかっこいいよな、
うん、
これはまた雪の部活だったらなんかめちゃくちゃかっこよくなりそうない
や、
なんて言うんですかそういう感じなんですよ、この、うん、うっせーわのとうまいことかけたりしてるんですよ、うん、この韻を踏んだりとか、
う
ん、そうそうそう、でなんか この言葉も難しい言葉使ったりしてるんですよ、うんうん、っていうのがあったりして、あすごい流行りそうだなみたいな、うん、っていう歌で、それもやっぱりこの後ろの画面がちょっと絵の女子高生というか、アニメの女子高生なんですけど、ちょっと怖い感じの女子高生が、ちょっと牙、ちょっと生えて、刃あるような女の子が、このうっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ、みたいなののやつなんですよ、この。やっぱ顔出ししてないという、あれもあるわけじゃないですか。まだ今メリットもあって。
もう、世間にも知られてないし、自分の周りにも教えてないってことです
か？そう、教えてないという、まあ基本的には教えてないらしいんです。
ぜひ、じゃあ、ね、なんかそういう機会あれば、この、ね、こ
初顔出しは水曜オリジンチャンプルーでうっせーわですね、本当にそれこそさあ、で他にもやっぱりそういう人がまあ多いというか、うん、僕は本当にこれ4年前ぐらいからまあこの人 YouTube 結構見てるんですけど、コナミルクさんという方がいるんですよ。わかります？
聞いたことあるようなね。
そうそう、カバー曲歌うんですよ、はいはい、男の人で、うんうん、でめちゃくちゃいい声してるんですよ、
うんうんうん、
もう声が綺麗、透き通ってる、
う
ん、でこの人結構バックナンバーの曲とか歌って、僕バックナンバー好きだったんで、あすごい上手いなと、
うんうん、
なんかこういう風に歌えたら気持ちいいだろうなみたいな、うん、いうぐらいの感じで歌ってて、うん、結構、まあ、チェックしてたんですよ、うん、がそのなんていうの、最近また流行りつつあるというか、うん、要はこの人誰なんだと、顔出ししてない人みたいなので出てて、うんうん、誰なんだっていう時に、要はコナミルクさんファンがいて、
うん、
で
やっぱいるんだ。
そういるんですよ、うん、でここ最近あの西野さん、あのキングコングの西野さんが出した煙突町のプペルみたいな、
うんうん、
映画あったじゃないですか、
はい、
これのエンディング曲を、うん、歌ってるんですよ。でこれが初めての自分のオリジナル曲、要はずっとカバーを歌ってきて、うんうん、この人うまいな、いいなというのがあって、
うん、
それでこのオリジナルで出しませんかって言ったのか分かんないけど、オリジナルで曲を出すってことになって、うん、それがその煙突町のプペルみたいなやつの、うん、エンディングかな、挿入歌か分かんないけど、うん、それになって、
うん、
またそれも話題になってるんですよ。で僕もびっくりしました、あのカバー歌ってた人がついにオリジナルを出したかと、
うんうんうん、
そうそう、だから要はこの人はさ、ずっと人の曲、まあうん、悪い方はすると人の曲歌ってて、うん、カバー歌ってた人がオリジナル曲出して、しかも映画の挿入歌になるという、まあ、いい道を辿ってるなみたいな。
うん、そうだな、
ね、多分趣味でやってたと思うんですよ最初は、うん、歌ってみた動画みたいな感じでやってたと思うんですけど、それからまあ発生してると、
うん、
でちょっと納得いかんかったのはですよ、
うん、
このファンの人のなんていうんですかね、インタビューというか、うん、私すごい嬉しいですみたいな、うん、っていうのが何個か流れてたんですけど、その中の一つに、思い私コナンミルクさん好きですと、
うん、
でなんでかっていうと、うん、高校生の時に、うん、本当は告白したい男の子がいましたと、
うんうん、
でもこの男の子になかなか告白できない、どうしようと思ってる時に、うん、このコナンミルクさんを知って、うん、すごいいい声だなと、
うん、
でこのコナンミルクさんに、うん、まあこのリクエストして、
うんうん、
あのあどうもリクエストですね
よろしくお願いします。
そうリクエストして、うん、あのバックナンバーのチェックのワンピースを歌ってくださいと、
うんうん、
それを歌ってもらったら私、あの勇気づけられて、うん、この人に告白できるかもしれませんみたいな、
いいじゃないですか、
うん、そうだからぜひお願いしますって言ったんですけどさ、いやバックナンバー聞けやと思っていや僕バックナンバー好きなんでね、
確かに
ね、コナミルクさんが歌ってるバックナンバーを聞くのもいいですよ、
うんうん、
ただその告白したいんだったら一回バックナンバー聞こうと本人の方聞いて染みてほしいなっていうのもあったんですけど、まあ歌声がね綺麗な方なんで、どっちも綺麗なんですけど、ちょっとこの癖も全くない透き通った方がコナミルクさん、
うんうん、
でバックナンバーはやっぱちょっとこのやっぱバックナンバー感はあるんで、やっぱコナミルクさんの声で聞きたかったっていうのはあるんでしょうけど、うんうん、俺このエピソード聞いた時にちょっとだけ納得いかなかったというか
確かにそうだないやいや本人聞こえるっていう話だよな
本人そういうために歌ってるのにさ
そういう勇気づけるために歌ってるかもしれないもんな。
そうそうそう、なんかさ私今病んでるんですと、うん、マングさんあの藤原の花西さんの一発ギャグやってくださいって言われて、
いやいやいや俺じゃないよそれ
それきついきついで、うん、ケタケタって笑われてもさこっちからしたらなんかこの心に引っかかるというかさ、うん、歌だったらまだいいかもしれないですよ。で
俺も誰かに勇気づけられてもらえんと思う、ま、直れないわそれは
また違う人に勇気づけてもらわないといけないけど、うん、っていうのがあって、まあちょっとそれを見た時ちょっとさあれと思ったけど、うん、まあそういうね一面もあるみたいなんで、まあ、このミルクさんも流行ってますよっていうのとそうあとはまあ僕の中では、うん、ゆうりさん、
はいはい、
ゆうりさんの歌が流行ってる。
チャイコフスキー。
いや、チャイコフスキーじゃないです。いや、なんて歌だったかなじゃないですよ、チャイコフスキーの。ゆうりって言って、優しいに里って書いて、ゆうりさんって言うんですけど、
うんうん、
まあ、多分結構、マングーさん意外と好きかもな、みたいな。あの、かくれんぼって歌歌ったり、今だったらこの、ドライフラワーっていう歌が流行ってるんですけど、
うん、
そうそう、これ、ここ最近、まあ、要はなんていうの、よく聞くようになってるんで、
ユリーチャコフスキーですね。
わかんないです。ユリーチャコフスキーは。
バキに出てきますね。
あ、バキに出てくるんですね。 ちょっと分かんないですけど、ゆうりさん。
はいはいはい。
という方が、多分そろそろ流行るんじゃないのかなと、もっともっと来るんじゃないのかなと。
あ、
もう今結構流行ってはいるんですけど、もう。
漢字？
漢字です。優しいに里で。流行ってはいるんですけど、まあだから要は、俺らクラスの、この、全然この、最新トレンドが分からないような、最新トレンドっていうか、まあ、トレンドが分かんないような。
俺なんかマッキーさんしか知らんもんな。
いや、マッキーさんしか知らんな。マッキーさんの、マッキーさんもね、キンキキッズ歌ってみたらすごいですから。そう、っていうのを、ゆうりさんもちょっとチェック、ちょっとお願いしたいなと思うんですけど、ヨーチェケラーでございます。さあ、皆さんも来てくれてますね。
ありがとうございます。
まずは、円楽さんですね。
師匠。
パンプキンはっていう来てますけど、パンプキンは1日だけの出演でございました。まあ僕らのマネージャーのね、パンプキンヨナミネが1回だけ出演してくれたんですけど、
あいつ誰だったかなと思ったら、パンプキン、あ、ヨナミネか。
パンプキンヨナミネ、もう、なるほどね、パンプキンの方が出てきてるみたいな。サンプラザはわかるけど、なんだったかな、あ、中野くんか、みたいな。
言われたらわかるか
な。パンプキンの方が先に来てるという。さあ、ランリーネさんですね。
はいはい。
マイブームはバンドリですということで。
バンドリ。
バンドリを、う
ん、なんだバンドリは。
バンドドリームみたいな。
バンドリーダーじ
ゃ。バンドリーダー。なんか、手に巻くやつ。
バンドリーダーじゃよ。バンドのリーダー。
あ、普通の、城島さん。時報で言う城島さん。いや、バンドリは二人にやってほしい。いろんなガールズバンドが出るし、っていうことで。バンドドリーマーみたいな感じじゃないのかな。このバンドで、要は、売れるみたいな感じが。ちょっと調べてみます。
音ゲーって音ゲー。
あ、音ゲーなんですね。へえ、すごいな。バンドリ、ゲーム僕ら結構好きじゃないですか。
バンドリン。
いや、なんだっけ、それ。バンテリンか。あ、難しいわ。出てこないな。さあ、あと、円楽さんですね。万代さんのエアー重量上げは流行ってないのということで。いや、小刻みさんに何度もやらされたやつね。万代さんのエアー重量上げ、まあ、万代さん何やっても面白いですからね。うん、そう、天才ですから。さあ、あ、本当ですね。あとはですね、どれかな。あ、これなんて読むんだろう。アフターグロー、バンドリから生まれたユニット。あ、そういうゲームに、要は音楽を提供して、その音楽が流行って、デビューするみたいな。これもまた新しいんじゃないですか？なんかあるじゃないですか、音ゲーみたいな。太鼓の達人みたいなって、流行ってる曲あるけど、そこに知らない曲があったとして、例えばインディーズで歌って、そこに出させてもらって、そしたらみんな太鼓達人したら、実はそれがインディーズでメジャーデビューしますみたいなさ。
これ絶対売れるでしょ、それは。
なんかそういうのも面白そうだね。そういうゲームなのかな、じゃあ面白いですね。さあ、あとはですね、難しいな、これな、柴弘さんの。あと、スクスタも、D4DJ も面白い。あ、全然わからないな。スクスタとかわかります？
全然わかんねえ。
これも、あれなのかな、ゲームなのかな、スクスタとかも。スクスタ。すぐ調べますね。ちなみに、あ、ラブライブのやつですね。
あれじゃない、あの、サンタさんが、あの、プレゼント入れるやつ。
それ靴下な。それは靴下な。俺が言ってんのはスクスタな。
いや、青いってスクスタか。
ちょっともう、スクスタ、ラブライブの音ゲーらしいです。ラブライブも流行ってますからね。あと、シンデレラガールズ。わかります？
わからん。
シンデレラガールズだったかな。シンデレラガールズって言って、まあ、要はアニメのキャラクターがさ、これ、ちょっと、まあ、正しいか分かんないんだよね。本当に、その、ごめんなさい。ちょっと、
気をつけて、そういうところ。
ある程度のちょっと、あの、あれで喋りますけど、アニメのキャラクターが本当にいて、まあ要は歌ったりとか、まあこれゲームもあるんですよ。シンデレラガールズって言って。で、それのキャラを本当にリアルな 3D の、3D とか4、4次元の。僕ら3次元。
俺ら3次元。
あ、3次元、ごめんなさい。3次元の僕らで決めようみたいな。だから要はゲームとか使って、その1位のキャラクターを選んで、次そのキャラクターがまた次のソフトで、この推しとして出てくるみたいな。メインで出てくるみたいな。なんとなくわかります？
ちょっと寝てたわ。
今日眠そうね、本当に。
眠いな。あれ？
あ、アイドルマスター、シンデレラガールズだね、ということで。いや、みんな詳しいな。ランリーレンさん、沖縄大好きさんが教えてくれてるんですけど。
ありがとうございます。
そう、まあ、みたいなの、なんかあって、まあ、だから、いろんなさ、やり方あるな、みたいな。今あれわかります。2.5 次元アイドルっていうのがいるのわかります。
あ、もう、なんか聞いたことある。
聞いたことあるけどわからないみたいな。
わからない。
これがですね、まあ、この間テレビに出てたんですけど、テレビに出るときもこのパネルがあって、本当にいるんですよ、本人はいるんですけど、要はこのアニメの
人間
もいるんですけど、アニメのキャラクターが基本的にいるんですよ、で要は YouTube とかでアニメのキャラクターの顔でこの会話したり歌歌ったり してるんですね。
これは素人の人が、
素人というか、まあアイドル、まあそういうアイドル、
そういうアイドル、アイドル、はいはいはい、なるほど。
そう だけど YouTube とかそういうテレビとかに出るときは、そういう動画で アニメの動画として歌ったりしてるんですよ、うん、ただライブの時は本人たち顔出ししてるらしいんですよ、うん、だからライブに行ったらその人たちを見ることができるんですよ。
いいね。
でその人たちがそのキャラクターに合わせてしたちゃんと格好してるんですよ、うんうん、だそのキャラクターっぽい人たちなんですよ。
でも一回見てしまったらもう知ってしまったらなんかちょっとあれじゃない。
いや逆に
だからいいんですか、
すごい思ってた通りだみたいな、うんうん、とかあるらしいんですよ。かっこいいらしいですやっぱり。
その次はもういいやなんてならないんです
か。いや お前みたいなやつはファンにならないからそうなんていうの難しい。ああ織友さん全く知らないなということで、そうなんだったか 2.5 次元アイドルのなんとかっていう、だから本当にそれ で
全く知らなくてもすごい楽しいあのねここ場ですから
そう全く知らない
人がでも参加できる。
僕も全く知らないんでね、逆にここでなんか知ってもらったら、うんうん、
知ったか知るだけですからね僕らね。
いや知ったかではない一応僕調べたりしてはいるんですけどそうっていうのもあったりするらしくて、なんかまあ面白いなっていうね、どんどんなんていうの先に言ってる。だからさっき言ったうっせーわ、
うん、
これ もう歌ってみた動画が多いんですよ、
うんうん、
そうだからうっせーそう あのドラゴンボール の、うん、あのモノマネする、うん、あの人いるじゃないですか、あの野沢さんのモノマネする方、
はいはいはい、
そうそう方もなんかうっせーそうで、うん、歌ってるんですよそうそう、あごくっと感じで歌ってみたみたいな。
これはそのなんだな何さんだった、
アドさん。
アドさんは、はい、自分で作ってるってこと。
そうなんですよ、自分で作ってるらしいですこの曲とかも。
高校生で、ま、
高校生で、でその、まあ、さっき言ったヒャダインさんの番組で出たその高校生の人たちがいたんですけど、うん、もう本当今の時代というか、うん、僕らの発想とはもう違うなというのがあったりして、
うんうん、
1人は楽器やったことないですと、
うん、
パソコンのこの要は今だったらパソコンで音階作れると、
うんうん、
でこれである程度自分の耳で聞いてみて、あこの音いいなと思った音を組み合わせたりして、うんうん、音を作って歌ってますと、
うんうん、
でその人たちが YouTube に配信したりして、うん、3曲目4曲目であすごいいい歌ですねと、
うん、
いいですね、あの、はい、例えば仮面女子じゃないですけど、うんうん、とかあとあのあれ誰だっけ、あもう名前が出てこないけど、まあ、そういういろんなちょっと有名どころの人たちに楽曲提供しませんかと、うん、そうで 2,3 曲 YouTube で自分で作った曲を流してたんですけど、うん、それがパッと引っかかって、
うん、
じゃあ次ここの楽曲提供してみませんかで、もう作詞作曲でデビューじゃないけどっていうのをやってる高校生とかいるんですよ。
じゃあ俺もやろうかな。
そういやまあでもこれだからまあ才能 だけど一回やってみても面白いんじゃないのかなと思うんですよ、うん、いやこの子たちもさ別に知らない時からやってたりとか、うん、私楽譜読めませんって言ってたんで、
うんうんうん、
そう一人は
そういうことですよね。
そうで他にはなんていうの、もともと歌やってたけど、うん、これ自分でも曲作りたいと思って、そしたらドラムの音、
うん、
ピアノの音とかも全部自分でできる、
うん、
要はパソコンがあれば一、うんうん、人で弾かなくても済むと、
うん、
そしたらパソコンだけで自分で曲作ってみたらちゃんとできましたと。
確かに。
そうっていうのもあるからやってみましたって人もさまざまいたんですけど、
うん、
そうっていうのがあって、まあ、すごい面白かったなと思って。さああとはですね、沖縄大好きさんですね、
うん、
2.5 次元で一番イメージあるのは刀剣乱舞。確かに
知ってる。
知ってます。
え
刀剣乱舞っていうアニメがあって、
うん、
で、まあ、それを、まあ、なんていうの演じるじゃないですけど、だあれも大城くまさんからも来てるんですけど、
うん、
テニスの王子様とか弱虫ペダルの舞台ミュージカルあるじゃないですか。それこそワンピースも歌舞伎でやったりしたけど あれじゃないですけど、ミュージカルで今テニスの王子様もめっちゃやってるんですよ、
うんうんうん、
そうそうそうそう。で本当にそれのキャラクターになりきった人たちが出てくるみたいなのも、まあ言ったら 2.5 次元っていうことですよね。だから 2.5 次元っていうのはそういうことですよと、
うんうん、
そうアニメからまあ生まれた人たちというか、
まあアニメを、
うん、そう演じる
体現するみたいな。
そうそうそうそうそうそう。だえんまあ要は本当に
実写版みたいなこと
か。そうテニスの王子様でいうとこの越前龍馬が好きだと、
うん、
と思ってそのミュージカル行ったら本当にその3次元の人たちが出てきたと、
うん、
でもこの人は越前龍馬なんですよ演じてるから、
うん、
だから私はこの人が好きなんじゃなくてこの人の演じてる越前龍馬が好きだと、
うんうんうん、
かっこいいし本当に、うん
はいはい、
その会えるし、
うん、
そうっていうこの
越前様って感じ。
そう越前様って感じで、この人も越前龍馬としてこの人たちに接すると、うん、これが 2.5 次元、
は
あ
は
あ、そうっていう、まあ、世界らしいですね。
次元が違うな
、まあ、次元が違うけどちょっと違いますね、うん、ちょっと次元が違いますけど、まあ、だから、まあ、こういうのも面白いんじゃないのかなというね、
うんうん、
そうそう、まあ、今流行りの話でございましたということで、
はいはい、
マグさんが意外と知ってるのがね、
うん、
ちょっとびっくりでしたね。
あんま知らないけどね。
そう、あ、まあまあ、そう、
うっせーわとか知ってるよ、
ね、知ってるし、まあ、クラブハウスとかもまあやっぱ流れてきてるということで、
うん、
もう、まあ、僕らも
俺の耳に入るようになったらもう
流行りの
寸前、一発の流行りって言って
あなるほど
いいんじゃないか。
いやなんかかっこいいように言ってるけど疎いだけですよねまあでもまあなんかこういうのもね面白いなと思って、ちょっとこれからもいろいろ チェケラしていきたいなと思ってますので、はい、まだ分かったらちょっと教えていきたいなと思います、
はい、
さあというわけでじゃあ40分もあったので、うん、CM 行って大喜利のコーナー行きましょう、
うんうん、
本日の大喜利がですね、お題がソーシャルディスタンス節分の特徴とはこちらでございます、
はい、
もうね今では触ったりできないですからね。
そうなんですよね。
そうそう、ということで、
はいはい、
メールやツイキャスの方募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。
ちょっとごめんなさい、あの、はい、円楽さんから、はいはい、あのこれは 2.5 次元ですかという内容が来たんですけど、
どうしました、
田中邦衛が次元大輔を演じた実写版のルパンも 2.5 次元ですかというのが来てるんですけど、
そんなだったんですか
そんなのそもそもそもそもそれ知らないし、またこの次元がかかっててややこしいんですよ、これは。
なるほどね。
これも一次元ですね、これもう。ね。国枝さんなんでね。
そうですか。
はい。ということでですね。さあ、ちょっと面白い内容だったんで、ちょっとごめんなさい。笑っちゃったんで。
CM 前に。
CM 前にごめんなさい、ということで。はい。この後はもう大喜利いきますので、はい、さあ、CM 行きたいと思います。
はい、セブンの CM です。
イカズキマンハッタンのウチナーグチナウ、今日のワードはこれ、わた。わた、この言葉はお腹という意味です。
カーン、
よしこい、リトルマテウシ、おい頑張ってるぞお前は。あの練習の成果を思い出せ。向こうはな、わたにな、爆弾を抱えてる。向こうはわたを狙っていけ、わたを。わかるな、わた。わたの研究をいっぱいしてきただろ。
わたり哲也のことですか。
違う違う、腹のことだ。わたり哲也のことは今考えるな。よし、次ラウンド始まるから頑張れよ。
はい、カーン、
それ、いけ、いけ、いけ、またよし、それ、わた、わたが入ってる、わた、わた、これ、それ、わたブロー、わたブロー、アッパー、アッパー、わたブロー、わたに溜めれ、わたに、わたに蓄積させれ、蓄積させれ、それ、カウンター、カウンター、カウンター、あー、あ
ー、カンカンカンカン、
あー、負けた、負けたやつさ、向こう、わた、鍛えてあるな、わたも、わたのことばっかり考えすぎたな。はい、2月3日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしてます。さあ、あのコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
ヒップアップ、
はい、ということでね、雪の祭りでございますね。さあ、というわけでこのコーナーはですね、リスナーさんから大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題がですね、ソーシャルディスタンス節分の特徴とはこちらでございます。
はいはい。
さあ、まずはですね、ツイッターの方で来てますので、ツイッターの方で紹介したいと思います。ツイッターネーム、ランリーレンさんです。
はい。
さあ、行きましょう。ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、ポンガ式を使うということで。わかります。ボーンって爆発する。
怖いよな。
あれめちゃくちゃ怖い。
怖いよな。
ね、もう俺も使ったことはないし、見たことというか、あのテレビとかでは見たことあるけど、なんかハンマーでバーンってやったら爆発して、
あ
れは怖いわ。鬼役嫌だもん、あれで。
あれは怖い。
めちゃくちゃ怖いですか。さあ、あとはですね、軽トラックから鬼に向かって豆を投げまくるということで。
どういうこと
じゃ。なんか嫌だな、これ、うん。あの、学校で不審者さ、うん、こういう不審者いたよね、なんか、車から投げる人がいますみたいな。
ああ、いた
な。ね、なんか、多分これ話題なの、学校で。怖いやつですね。さあ、ランリネさん、ありがとうございます。
はい、
さあ、続きましてですね。さあ、外で子供が遊んでますね。
スリッパ分投げてるけど。
さあ、ということで、まずはですね、五本指さんですね。
うん、
さあ、行きたいと思います。ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、豆の代わりに自家製麺機、投げた後手で繰り寄せればいいので、あ、なるほど、自家製麺を投げるということですね。要は、
なるほどね、
そう、自家製麺投げて、うん、そのまま
回収までできる、
徴収売りみたいに回収してそしたら、あの、ちゃんと拾いに行かないで済むので、
もう一回投げ切れるって、ね、
そう、ソーシャルディスタンスが保てるんじゃないかという。
おです。
さあ、代表来ましたね。
代表来ましたよ。
さあ、続きましてですね、五本指さん、もう一個ですね、いいですね、これ。ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、
うん、
せつぶん文字が離れてる
というです、ね、
そう文字がソーシャルディスタンスしてる
んですね。
これがソーシャルディスタンス節分でございます。
なるほど、
見たままでございます。いや面白いなこれ、うん、いい発想ですね。
ですね。
さあ五本指さんありがとうございました、うん、さあ続きましてですねカーボンギアさんいきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ソーシャルディスタンス節分の特徴とは豆をウーバーに運んでもらう。
一個一個
一個一個めんどくさいですね。大変でしょうね多分。
大量に大量にか大量に
大量でいいんじゃないですかね。さあ続きましてですね、鬼が TikTok で脅してきたということで。もう TikTok 使ってね脅す
んだ。どうするんだろう。
続きまして鬼が小さすぎるアベノマスクでやってきたという。鬼のマスクじゃなくて、うん、アベノマスクで。
アベノマスクで来たんだ。
いや、いいですね。さあ、ラストですね。鬼が2週間入国拒否に遭うということで。いや、ちょっと説明あるんですよって言ってるけど。
日本じゃないですからね。
2週間はね、ちょっと空港で待ってもらって、っうん、そっから各家に行ってくださいって言って。もうその頃遅いですからね。
もう終わってる。3月になってます。
そう、なんで来たのってなっちゃうからね。3月前ですね、もう本当に、うん。さあ、ありがとうございます。これも面白いですね。さあ、続きましてですね。チョメマンさん、大城さん、皆さん、はい、さーい、
はい、
タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、うん、さあ行きましょう。ソーシャルディスタンス節分の特徴とは2階から目薬、5階から豆まきということで。目薬も飛んでくるし、そう、さらに難しい。5階から豆まき、
5階から目直撃者。
いや怖いですね。それはそれで怖い。さあ続きまして千本ノック豆まきということで、もう離れてね、バットで打つんですかね。
鬼の千本ノックね、はい、はい。
きついですね。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてですね、おこちら、メールの方でも来てますね、ランリーレンさんですね、ありがとうございます。
はい、
ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、機関銃に豆を装填し、乱射するということで、
いやいやいや、
それはそれで怖いですね。さあ、続きまして、近づきすぎると落とし穴に落下する。まあだから要は鬼に近づきすぎるとこれ以上ダメですよって言って落とし穴に引っかかるという鬼よりも怖い創業ですね。さあラストですね、
はい、
コナカペールワンからスワンダイブ式ミサイルキックを放ってもらうということで。
いやいや違う違う違う
違うんだよ。来た来た来た来た本当に。さあ、メールは以上でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、おツイキャスの方もいっぱい来てますので行きたいと思います。
はい、
さあそれではですね、まずはあ、これいいですね。柴弘さん行きたいと思います。
お願いします。
ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、リモートで豆まきするということで。
ああ、いいですね。
画面越しにね。なんか切なくない？終わった後。
節分だけに？
ああ。ヒューじゃない。
ヒューじゃないよ。
でもなんか、これちょっと面白いけど、切ないよ。この、なんでの、片付けすんのが。
あ、そうだな。
うん、終わった後に。
やってる時はいいけどな。そう。
じゃあねーって言ってさ、
バラバラになった
の。バラバラになったのを拾わないといけないっていう。
いいね、
さあ、悲しいですね。さあ、続きましてですね。あ、これもいいですね。今日ちょっと柴弘さん調子いいですね。
いつも調子いいわ。
ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、広瀬アリスに任せろということで。
なんで？
なんで？どういうことこれは。好きだね、こういうの。さあ、続きまして、旧具志川市の俺さん行きたいと思います、うん。ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、川の向こうから豆を投げるということで、絶対届かないよね。
きっと平べったやつだったら、こ
う。あ、なるほどね。水切り感覚で。なんか夕焼けと一緒だったらちょっと青春感もあるしね。
空豆ぐらいになるの
あれな。なるほど、ちょっとね、投げやすい、うん、水面飛び跳ねやすいやつだったらいいかもしれないですね。さあ続きまして、これもいいですね。ランリーレンさんいきたいと思います、
はい。
ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、綿抜きかなに投げてもらうということで。
いや
いやいや、
綿抜きかな、ソーシャル丸つぶれだろ。
好きですね。好きですね、本当に。さあ続きまして、じゃあウッチーさんいきたいと思います、はい。おウッチーさん、お久しぶりです。さあ、ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、豆まきではなく画鋲巻きを行うってことです。
いや、まあ、怖いって。
これはソーシャルディスタンス節分じゃない。
距離取るかもしれない。その方、
なるほどね、うん、そんだけ怖いから、うん、当たりたくないからね。そうそうそう、豆まきだとガンガン当たっちゃうから、
もうこう下に落ちてるのにも触れきれないから。
確かに。いや、ね、それにしても怖すぎじゃないこれ。さあ続きまして、沖縄大好きさんいきたいと思います、
はい。
ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、豆を一粒食べてウルトラマンの変身ポーズをした後にフェイスシールドを装備して必殺技名を言って光線技のポーズをとって鬼退治している感覚を味わうということで。大変だなこれ。ちょっと 昭和の豆まきみたいになってますけど
大変長く言ったけど
今時
全然入ってこなかったな
そう全然入ってこないし全然入ってこないし今時ウルトラマンのさあれやる人いないんだよね
わかるかなっていうか
ね
子供た
ち子供たちねもう
ウルトラマンって
もうとかもわかんないんじゃない
ああもしかしたらな、ね、
光線ポーズとかもわかんないかもしれないですけどさあ続きましていきたいと思います。ランリーレンさんいきたいと思います。
はい。
ソーシャルディスタンス節分の特徴とは鬼の前についた手を置くということでまあ、あれですね、
これが、
はい、このなんていうんですか ね、このガラスというか、あのプラスチックのね、よく今、テレビとかで出てるやつですね、
あるやつね、はい、
これはこれで怖くないね、もうめちゃくちゃ投げられてさ、バシバシバシッと当たって、ちょっと怖いですね、さあ、続きまして、円楽さんいきたいと思います、
お願いします、
はい、ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、アクリル板で跳ね返って自分に当たるということで、さっきのやつですね、アクリル板やってて、ね鬼に思いっきり投げたつもりが、うん、それが跳ね返って自分に当たるという。
吐いた唾が返ってくるみたいな感じですね。やっぱりね。
なるほどね。これだから
周り回って自分に返ってくるんですよ。
ね、鬼をいじめようと思って強く当てすぎると自分にそれが返ってくるよという。
うん、そういうね。
新たななんか節分のさなんか あれっぽいね、うん。悪いですよみたいな。これいいですね。旧ぐしかしの俺さん行きたいと思います、
はい。
ソーシャルディスタンス節分の特徴とは。ワクチンをばらまくということで。
あいい。
いや、よくないですか、これ。
いいですね。
ばらまいてほしいですね、
うんうん。
一番欲しいのはワクチンですから。
うん、
鬼にもね、しっかりばらまいて。これいいですね。ソーシャルディスタンス節分ですね。
うん、ね、はいはい。
うん、いや、いいです。さあ、続きまして、ウッチーさん行きたいと思います。ソーシャルディスタンス節分の特徴とは、鬼に極力物陰にいてもらうということで、なんか投げてる方、ちょっと切なくない？物陰に
投げづらいよな、ね、あっち行ってやっててあっち行ってやって投げてな
物陰に隠れてる鬼に向かってさ投げるって悲しいですね。さあじゃああと2つ3ついきましょうか、
はい。
旧ぐしかしの俺さんいきたいと思います。ソーシャルディスタンス節分の特徴とはタピオカを投げるということで柔らかいですしね
いいえソーシャルなるディスタンスなるそれ
なるのかなこれは。さあ続いていきたいと思います。何にしようかな。これいいですね。円楽さん行きたいと思います、
うん。
ソーシャルディスタンス節分の特徴とは鬼滅の制作会社が商売しようと企むもう全て商売ですからね、うん、なんかバレンタインもチョコレートをやる風習はなんかチョコレート会社じゃないかみたいな言われてるから、ね、
はいはい、
だからこれから毎年鬼滅が流行るんじゃない、もうこの時期になると
確かに
ね、っていうまたあるかもしれないですね。じゃあラスト行きたいと思います、
はい。
ラストはもうこれすごいですね。旧具しかしの俺さん行きたいと思います、
はい、お願いします。
ソーシャルディスタンス節分の特徴とは先っぽを狙うということで
今はね
もう詳しくは分からないのでね、
いろんな先っぽありますから、
いろんな先っぽありますからね、うん、さあというわけで以上でございます。本日の MVP をよろしくお願いいたします。
旧ぐしかわしのおりさんの先っぽを狙うですね。
いや本当にいやいやいや何か分からない、まあ僕の中でもまあ旧ぐしかわしのおりさんのワクチンをばらまくがありますので、
ワクチンを、ああなるほど、
これうまくないですか。ソーシャルディスタンスあれもよかったけど2週間入国規制があるみたいな、
ね、いいですよね、
そうそうありましたけど、うん、じゃあすべてまあもろもろ込みの、
うん、
先っぽを狙う、
はい、
決定でございます。おめでとうございます。
やっぱディスタンスだとね先っぽしか狙えないから、
確かにね、
そうそうそう
あなるほどね、先っぽだけでってだから角かな、
角
の先っぽだけとかね、
こうこうしてさ、
うん、先っぽだけをね、
壁からさって指のピンってやって、はいはい、こっちにポンピョンポンポンってね、
あなるほどね、ここだけを狙わせるっていう、
そうそうそう、
これがソーシャルディスタンス節分でございました。旧宮司会室の俺さんおめでとうございます。さあ来週のお題発表したいと思います、はい、来週のお題、喋る SNS クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてくださいということで、皆さんなかなかまだ使ってないし
先取りだ、うん、
そうあるあるなんてないと思うけど、うん、勝手にあるあるを考えてほしいなと思って、喋、うん、る SNS クラブハウスのあるあるを勝手に考えて教えてください。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい
はい、というわけでさあこちらですね、メールの方来てるのでちょっとメール読みたいと思います、
うん。
こちら大城熊さんですね。
お
リクエストの2人はぷいぷいモルカー見てますかと。
ぷいぷいモルカー、
はい、今年の1月から始まった2分ちょっとのストップモーションアニメ、毒気があるというかほんの少しだけ死の匂いがする世界観が好きで毎週楽しみにしています、うん、YouTube で見てねということで、まあ、舞台はモルモットが車になった世界、ハムスターみたいなね、モルモットが、車になった世界で癒し系の車モルカー、ぷいぷいモルカーのモルカーが、
プイプイモルカー、
そう、そういうことです。車ならではのさまざまなシチュエーションを中心に癒しあり友情あり冒険ありはちゃめちゃアクションもありのモルダクさんのアニメーションということでいやいいですね、ぷいぷいモルカー、まあ、今ここにちょっと画像も来てるんですけど、
うんうん、
なかなか可愛い画像なんですけど、うん、 最後から2つ目もうただの猫がこうやってる写真とかも送られてきてるんですけどなんかちょっと楽しみですね。まだ全然知らないですね。
トイプムルか知らんな。
ストップモーションアニメということはニョッキーみたいな感じかな。昔なんかやったでしょ。
これもわかるかな。わかる人いるかな。
あ、なるほどね。もうニョッキーもわかんない世代かな、とかと一緒なんじゃないかな、まあ、ストップモーションアニメということで、まあ、要は止めながらちょっとずつ動いていくみたいな。
ラリリさんがポッコリーズもおすすめってよ。
なんてなんて。
ポッコリーズ。
ポッコリーズ何。ポッコリーズいやすごいな。これもそういうやつ。
プイモルカーポッコリーズなんか、かわいい名前だな。プイモルカーとポッコリーズ、
ね、ちょっとこの辺もちょっと見てみてね。ちょっとい
いですね。
そう、感想の方ね来週あたりにもねちょっと言っていきたいなと思うんですけども、また皆さんなんか流行りのもの、
うん、
僕らが知らないんじゃないかと思うようなものがあったらまた、メールやツイキャスの方でよろしくお願いしますということで、
はい、
よろしく。今週は以上となります、
はい、
水曜オリジンチャンプルお送りしたのはリクエストチョメナスケと
リクエストマングースオシロでした。
バイバイ。